こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。三宅佳穂による娘が母を殺すには、は母能関係を主題にした文芸評論です。小説、漫画、ドラマ、映画といったフィクション作品を手がかりに、現代社会でしばしば問題化される母と娘の葛藤を読み解きます。ここで言う母殺しは物理的な暴力ではなく、娘が母の規範や呪縛から精神的に離れ、自分の生を引き受けることを意味します。近代文学では父と息子の関係が論じられてきた一方で、母と娘の関係は十分に言語化されてこなかったという問題意識が本書の出発点です。作品分析を通じて、母をめぐる感情の複雑さを整理し、当事者が自分の立ち位置を見直すための視点を提示する点に特徴があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、母能関係を社会現象として捉え直す視点。本書の出発点は、母と娘の葛藤を個人的な性格不一致ではなく、現代社会に広がる構造的な問題として捉えることにあります。独母や母がしんどいといった言い回しが共有される背景には、家族内で母に期待される役割が大きくなりすぎている現実があります。著者はこうした感覚を単なる愚痴や感情論として扱わず、フィクションに繰り返し現れる主題として読み替えます。そのことで読者は自分だけの悩みだと思っていた違和感を言葉として整理しやすくなります。重要なのは、母を一方的な加害者、娘を一方的な被害者に固定しない点です。関係の息苦しさを社会的な配置の中で捉えることで、問題を感情の応酬から引き離し、より広い視野で考えられるようにしています。次に、フィクション作品を使って母の呪いを読み解く方法。本書は母能問題を実体験の告白だけで語るのではなく、文学や映像作品の分析によって考えるところに独自性があります。小説、漫画、ドラマ、映画には、母からの期待どうか、反発、距離の取り方といった関係の方が繰り返し現れます。著者はそれらを参照しながら、娘が母の視線や価値観を内面化してしまう過程を可視化します。これにより、母の呪いとは抽象的な比喩ではなく、日常の判断や自己評価にまで入り込む規範の働きだとわかります。フィクションを使う利点は、個人の経験を相対化できることです。読者は作品の中の人物や関係の変化を通じて、自分の感情がどの局面で強まるのか、どこで距離を取れるのかを考えやすくなります。批評書としての本書は、作品解釈を自己理解の補助線に変える構成になっています。さらに、精神的な母殺しとしての自立の意味、タイトルの刺激性とは裏腹に、本書が扱う母殺しは娘が母を憎むことでも、関係を完全に断ち切ることでもありません。中心にあるのは、母の中にある規範をそのまま受け継いでしまう状態から抜け出すことです。著者は、娘が自分の選択を母の期待に合わせすぎると、人生の判断基準が外部化されてしまうと考えます。そこで必要になるのが、母を絶対的な基準にしないことです。この視点は、親離れを単純な反抗や独立の物語として描かない点で重要です。わしろ、自分と母の価値観の重なりと違いを見分け、その上で関係を組み替える作業として提示されます。読者にとっては、罪悪化を伴いやすい母能関係を断絶か従属かの二択ではなく、距離や境界の再設計として考える手がかりになります。そして、1970年代から現代までの母殺しの変化をたどる本書では、母との葛藤がどのように表彰されてきたかを時代ごとに見ていくことで問題の変遷を捉えます。1970年代以降、女性の生き方が多様化する中で、母から離れたい娘の感覚は徐々に作品化されてきました。ただし、その現れ方は一様ではありません。ある時代には体現層のような代替関係が、別の時代には虚構や倹約を通じた距離化が重要になります。ここで注目すべきなのは、母殺しの方法が時代の文化環境に応じて変わることです。つまり、本書は単にテーマを並べるのではなく、母能関係の表現史として読める構成になっています。こうした整理によって、現在の葛藤も歴史の延長線上にあると理解できます。個人の感情を時代背景と結びつけることで、読者は今の息苦しさをより客観的に眺められるようになります。最後に、母になることと夫や父の問題まで広げる再考。本書が興味深いのは、母能だけに閉じず、家族全体の力学へ視野を広げている点です。母殺しは娘が母から離れる話に見えますが、著者はそこに夫の問題や父の問題絡むと考えます。つまり、母が強く見える状況の背後には、支える側としての夫や、家族構造の中で見えにくくなった父の位置があるということです。また、娘が将来母になること自体が同じ葛藤の再生産につながる可能性も論じられます。この視点は、母能の問題を個人の心理だけに還元しないために重要です。関係の固定化を解くには、母の役割期待がどこから生まれているのかを家族制度の中で見直す必要があります。 読者はこの章を通じて母能問題をより広いジェンダーや家族の文脈で考えることができます。結論として娘が母を殺すには、は母能関係に息苦しさを感じている人、家族の価値観に強く縛られていると感じる人、そして現代の女性表象を批評的に読みたい人に向いています。特に感情論では整理しきれない親子関係を作品分析を通じて言語化したい読者に有益です。本書の価値は母との関係を善悪で裁くのではなく、どのように距離を取り自分の基準を回復するかを考えさせる点にあります。似たテーマのエッセイや対話本と比べると、フィクションの蓄積を横断して論じるため個別の体験に閉じない広がりがあります。また刺激的なタイトルに対して内容は比較的冷静で、母能問題を社会的文化的批評的に整理しているのが特徴です。自分の感情を深く見直したい人にも、現代文学やメディア表現の読解に関心がある人にも十分な手応えがある一冊です。ご支援いただける場合は三宅佳穂ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。